入眠湯話。この世の中は日々変化しています。新たな考え方、新たなテクノロジー、新たな集団組織が絶え間なく生まれ、影響し合い、さらに新しいものを生み出してゆきます。そしてその変化を受け入れ、いち早く適合したものが次の時代をリードする存在となってゆくのです。が、ほとんどの人は時代の先頭を走るよりも、そのやや後ろからみんなと一緒についていくのが普通かもしれません。もちろん各有僕もその一人である自覚があるのですが、ではなぜ私たちはなかなか変わろうとしないのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、変化を避ける心理、現状維持バイアス。あなたは変わることが好きですか？こう聞かれたら、さて、何と答えるでしょう。いろいろな珍しい、おいしいものを食べるのも、海外旅行に行くのも好き。いっそ海外に移住して、向こうで働こうかとも思う。というようなアクティブな方は、変化が大好き、と答えるかもしれません。こういった方は、変化を好む遺伝子を受け継いでいる方かもしれません。このお話は以前の夜話、性格と遺伝でもお話ししましたが、この冒険遺伝子とも言うべき DNA を持つ人は変化を好みます。新しいものに挑戦すると、体内でドーパミン、つまり脳内麻薬が分泌され、その快楽は不安感を上回るのです。ですから、次々と新しいものに興味を抱き、いつでもドキドキ、アクティブに行動しますから、まさに時代の先端を走る存在になる可能性はあるのですが、一方で危険なスポーツやギャンブルにのめり込んだり、浮気を繰り返したりと破滅型の人生を歩む可能性も高くなります。しかし、私たちの周りを見回してもお分かりかと思いますが、こういった破天荒型といいますか、派手な人生を歩んでいる方は比較的少数派かもしれません。つまり、こういった遺伝子の影響を強く受けていない限り、人は基本的に変化を恐れる生き物であると言えるでしょう。意識しているかどうかは別にして、それを恐れ、現状を維持することを望むのです。 変化は大抵人を不安にします。それがたとえポジティブな変化だったとしてもです。例えば、自ら望んだ進学や就職、引っ越しなど、人生のステップアップともいえる出来事でも、それは私たちの心に期待と同時に不安を呼び起こします。なぜならこれらの出来事は、これまでの生活環境に変化を与えるからです。通い慣れた道、住み慣れた部屋、見知った友人や同僚たち、すべてがガラリと変わってしまうのです。もちろんその結果、これまでよりも良い環境を手に入れることができるかもしれません。より良い友人や刺激的な同僚たちに出会える可能性だってあります。しかし人は大抵その変化によって起こる出来事の悪い方の可能性を重要視してしまうものです。プロスペクト理論という有名な理論があります。簡単に言うと、人は何かを選択するときに、損失の度合いをもとに判断するというものです。この理論を説明するための有名な例を挙げましょう。あなたには A、B、二つの選択肢があります。選択肢 A は確実に8万円がもらえます。選択肢 B はコインを投げ、表なら20万円もらえますが、裏なら1円ももらえません。さて、あなたはどちらを選ぶでしょう。この質問に対し、ほとんどの方は A、つまり確実に8万円をもらう方を選びます。B を選んでしまうと、欲をかかなければ確実に手に入ったはずの8万円が手に入らない可能性があるからです。つまりほとんどの人は悪い出来事の方により着目して判断を下しているわけです。なお、もちろんこの質問に正解はないとも言えますが、投資の世界などでよく使われる期待値で判断した場合、これにより導き出されるリスクとリターンを考慮した選択では、B のコインを投げる方がかなり有利という結果になります。人は失うことを得ることよりも恐れるものです。来月から給料が1万円ダウンすると言われたら、激しく抵抗するか、ひどくやる気を失いますが、1万円アップすると言われても、まあ確かに嬉しいですが、それほどまでに激しく喜んだりはしないでしょう。そういえば最近、マイナンバーカードの普及率が上がりましたが、これも良い例かもしれません。何万円分ものポイントを差し上げますから、 ぜひマイナンバーカードと、政府がいくらお金をかけて広報しても、その重い腰を上げようとしなかった人たちも。数年後には紙の健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化しますよと言った途端に動き出しました。これは実はマイナンバーカードがなければ保険診療を受けられなくなると言っているわけではないのですが、あえて誤解させるような表現をしているのかもしれません。得をすることにはそれほど心を動かされなかった人たちも、これまでできていたことができなくなる、つまり何かを失う、損をすると感じると、途端に不安に駆られて行動を起こすわけです。そういえば、マイナポイントの締め切り間近になってから申請が殺到して、マイナンバーカードのウェブサイトがつながりにくくなったというのも、ポイントを得ることそのものよりも、その特典を失うことに強く反応した結果なのかもしれません。これは人である以上、ある程度致し方ないことです。何があろうと、私たちは生きてゆかねばならないからです。私たち人という生物にとって、最優先すべきことは自身とこの生存です。自分が生きるために必要な水と食料、そしてそれを生み出す土地は何が何でも守り抜かねばなりません。その土地を守ることができず追い出された個体は高い確率で滅び、その子孫は今この地球上に存在していないでしょう。つまり言い換えれば、私たちのほとんどは得ることよりも何かを失うことを極端に恐れ、現状維持を望むことで生き延びてきた個体の末裔だと考えられるのです。ですから物事を判断するときには、無意識のうちに変化を避けてしまうのです。これを現状維持バイアスと呼んでいます。バイアスは偏りや歪み、思い込みなどを指す言葉です。しかし一方で、変化しなければ生き延びられない場合もあるでしょう。環境は少しずつ変わっているのに、それに目をつぶり、大丈夫、大丈夫と言い聞かせていても、それでは何も解決しないことだってあります。そのままでは、少しずつ水温を上げていくと、気づかぬうちに茹で上がってしまう、カエルのようになるのがオチです。そうならないためには、まず私たちはこの現状維持バイアスによる影響を常に受けているということを認識する必要があるでしょう。やるべきこと、やった方がいいこと、失うものよりも得るものの方が大きいこと、 本当は変化すべきことが理解できているのに、分かっているのに、やらない。これは現状維持のバイアスに縛られているからです。面倒くさいという感情さえも、このバイアスによる影響を大きく受けているのでしょう。しかし私たちは時に、この何世代にもわたって脈々と受け継がれてきた考え方、つまり本能と言えるものに逆らってでも変わらなければ、これまでとは反対に滅びてしまう時がきっとあるはずです。これは個人的な過程でしかありませんが、ですから最初にお話ししたような冒険遺伝子を持つ個体が私たちの中に一定数存在するのかもしれません。つまり自らやこの生命維持よりも新たな刺激を追い求めることを優先する存在です。彼ら、彼女らはこれまでも、変化を望まない私たちの集団から定期的に飛び出し、そして定期的に滅んできたのかもしれません。しかし、世界に大きな変化が訪れたとき、彼らの一部が新たな場所を見つけ出し、それによって私たちの祖先は生きながらえてきたのかもしれないと想像することができるのです。もしもそうであったなら、あなたはこの社会の中で自分がどんな存在であろうと考えるでしょうか。ひょっとしたら、それぞれの遺伝子に刻まれた、もっと細かな、自身に合った役割と呼べるようなものがあるのかもしれません。なお繰り返しますが、この考え方はあくまで僕個人的なものですから、それが正しいと言い切れるものではありません。しかし、できうることなら、自分はこのために生まれてきたんだと思えるような役割に出会い、そして生きていきたいと考えるのは、僕だけではないはずです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。